皆さんおはようございます。
おはようございます。
先週の水曜日ですね、ラブ&チーム、ラブ&サーブチームが無事に、日本に到着、帰ってきましたね。お帰りなさい。もしラブ&サーブチームの行かれた方々立ってもらっていいですか。はい、お帰りなさい。家族でですね、お父さんが出張していると、家族は待って寂しいわけですね。あるいはこう子供たちが大きくなってどっか旅に行ってたりすると、やっぱりちょっと寂しいわけですよね。我々、教会家族ですね、あるいはこうキリストの体っていうふうに呼ばれますので、やっぱり一部の人がいないと寂しい、いると、こう一つこう元に戻るっていうかですね、そういうこうことを考えるんじゃないでしょうかね。なので、本当にここにおられる一人一人ですね、お帰りなさいと、ウェルカムホームと、言いたいと思いますね。いろんな事情で、久しく教会に来れなかった方もいらっしゃるんじゃないかと思います。もうまさにウェルカムホーム、お帰りなさいと言いたいと思います。あるいはですね、もう毎週我々おはようございますの代わりに、もうお帰りなさいと言ってもいいかもしれないですね。ここホームと思って、本当に、心平安もらって元気もらって、また送り出されていく場と、ね、捉えていただければなというふうに、思っています。 So ラバンサの team is at home. So I say to every one of you, welcome home. This is your home. Part of us is gone. When part of us is not here, we feel lonely. We miss themBecause they are part of us. We become whole when we get together as a whole, as a family, as a body of Christ. そうですね、12月に入ったわけですね。師走っていうふうにも呼ばれるわけですね。死が走る、忙しい季節っていうことでしょうが、我々の死、イエス様は走りません。こういう時でもですね、しっかりドンと落ち着いて構えておられる方だと思います。この世は走ってるかもしれないですけれども、我々が過ごす12月のクリスマスの過ごし方は違いますね。12月であっても、まあ、本当にアドベントを、あるいはこうクリスマスを、そういう、教会カレンダーをこう、に従って礼拝組むようになって本当に素晴らしいなと思うのは、本当にこのアドベント、この4週間というのを、もうただただ忙しくですね、この世的なことにとらわれて走り回ってる、プレゼントがどうしようとか、なんか何しろとか忙しいではなくて、心穏やかにイエス様が帰ってこられるっていうのはどういうことかな。イエス様が来られるっていうのを楽しみにして生きる、そういう毎日を送るのは本当に素晴らしいなというふうに最近特に思わされています。本当に、嬉しいですね。今朝は、ろうそくがついに立ちました。ちょっと2週間なかったんですけど、いきなり今日は3本目ですねの、ろうそくに、火が灯りました。今日のテーマは、喜びですね。喜びなさい、リジョイスというテーマですね。 OK, so、this is December already. December, it's amazing. Well, we, you know, sometimes we get so much occupied with things, what the things, think about gifts and holidays and being busy with job. Well, that's a worldly thing. I think one of the things I rejoice about having a church calendar is we don't have to be that way. We just think about Jesus coming during the season of Advent and thinking that He is coming with us and He is being with us. We think about that. So we don't have to rush and just running away. Not that. We have peace. We have joy in our hearts. I think that's great. A way of spending this season. But this is the third week.Of Advent, and the theme it should be the rejoice. ただですね、今日はですね、特にこの聖霊と火にバプテスマ、聖霊と火によるバプテスマということについてですね、ちょっとこう、焦点を置いて考えたいというふうに思っています。Well, today's theme is supposed to be rejoice, but I wanna focus on the baptism with the Holy Spirit and fire today. Okay.今朝の聖書箇所ですね、ちょっと、見てみたいと思うんですが、16節に、こういうふうに書いてありますね。バプテスマのヨハネが言った言葉です。私はあなたたちに水でバプテスマを授けるが、私よりも優れた方が来られる、イエス様のことを言ってるんですね。私はその方の履物の紐を解く値打ちもない、その方は聖霊と火で あなたたちにバプテスマをお授けになる。バプテスマのヨハネはイエス様が授けるバプテスマというのは聖霊と火によるバプテスマであるというふうに言いました。バプテスマ覚えてらっしゃるんですかね。バプテスマの火、皆さんの魂に起こったの出来事は聖霊と火によるバプテスマなんだっていうふうに言うわけです。でも思わないでしょうかね。バプテスマを受けて、聖霊をいただいた、そこまではわかる、そこまではわかる。でも火によるバプテスマ、これがちょっとよくわかんない。水によるバプテスマだったらわかるんだけど、火によるバプテスマ、これってちょっとわからないなっていうのが、どうでしょうかね、皆さん正直なところなんじゃないでしょうかね。 OK, so John the Baptist says、I baptize you with waterBut one who is more powerful than I, Jesus, will come. The straps of whose sandals I am not worthy to untie. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. So John the Baptist says, the baptism Jesus provides is a baptism with the Holy Spirit and fire. So, okay, I understand that. When I was baptized, I received the Holy Spirit. I get that.But when I was baptized, was I baptized in water? So what does it mean by the baptism with fire? What does it mean? I don't get that. So I like to see the meaning of the Holy Spirit with fire today. 皆さんはですね、燃えている炎ですね、炎って見るの好きですかね。だから燃えてるわけですけどね、火どうでしょうかね。私火見てるのをずっと見てられます。これね、実は2時間続くんです。2時間見てましょうか。これ結構ね、見てられるんですよ。こっちボーッとなんか火どっかいつまでもね見てられるような、なんかどっかこう心引きつけられるのとこないでしょうかね。炎ってね、不思議ですけどね、なんかこう燃えてるこの炎、心温めてくれるみたいな。あれこう赤いね、こう燃えてる色がとかこう周りをこう輝かしてくれてるみたいな、そんな感じでしょうかね。こうキャップファイアとかもやるわけですけども、火遊びダメですよ。火遊び冗談ね。火遊びでトイレの便器便座吹きました音がですよ。真似しちゃ良い子は真似しちゃダメですね。見てるのは大事ですけどね。 But do you like to watch the flames? I love just watching it. Actually this video cliplast 2 hours. We can do that for 2 hours if we want, but we don't. Anyway, I always find the burning flames fascinating to watch. I don't know why, but there's something fascinating about them. A blazing fire warms our hearts. The color of the fire that brightens surroundings.Well, I said to Jordan, but don't be like Jordan who plays with fire. He loves to play with fire, and he just exploded the toilet in the past. So don't try to do that, okay? それでですね、まあ、さておきですね、聖書に出てくる火、聖書に出てくる火というのはどういう意味があるのかということですね。So what kind of meanings does the fire have?In the Bible. ね、皆さん何か知ってることありますか？火。聖書に出てくる火。あ、いろんな意味があるんですね。ちょっと見てみますか。焼く。ね。生贄焼きましたね。祭壇の上でね。焼く。あれ、焼き尽くす。で、燃やす。照らす、裁く、清廉する、清める、守りと導き、これは神様の臨在ですね。神様の存在、そういうものを表す時に使われる言葉ですね。今日は特にこの火 聖霊による火の働きについて3つ、約3つですね、に絞ってちょっと一緒に考えていきたいというふうに思っています。 So, burn up, light, judge, refine, purify, protection and guidance, and his presence. Well, today we'd like to focus on maybe three functions of the Holy Spirit in a fire today. Okay?まず最初にですね、聖霊様は神様の臨在、あるいは神様の臨在って難しい言葉ですよね。わかりますか？共におられる、ね、共におられるっていうのは臨在っていう意味ですね。聖霊様は神様が共におられる、神様の存在を表すっていうことですね。 So the first one is that Holy Spirit brings God's presence。 旧約聖書の時代にですね、この幕や神様を礼拝するためにこのテント、幕屋、分かりますね、テントですね、こういうところで神様を礼拝した場所ですけれども、民数記の9章にこの幕屋を建てたわけですけれども、その時にどういうことが起こったのか。その時に幕屋を建てた雲はお人の天幕である幕屋を覆った。夕方になるとそれは幕屋の上にあって、朝まで燃える火のようにいつもこのようであって、雲は幕屋を覆い夜は燃える火のように見えたっていうんですね。火によって、神様の守りと導きですね。そして雲がこう覆うっていうのはもう神様が共にいる、神様が共にいるとき分かるでしょ。礼拝でも神様が共にいるとき、なんか神様がガーッと降りて包んでくるような感覚分かりますかね。ガーッとこう賛美の生贄捧げて、みんな喜びの生贄捧げているときに神様が共におられるっていうふうにガーッと降りてこられる、そういう感覚ですね。神様の雲が我々を包んでく、幕屋を包んでくださって、そして夜は火によって、民を導いた、民と共にいるっていうことをこう示してくださったっていうことですね。So in the Old Testament, Numbers, when the tabernacle, the place to worship God was built, this is what happened. On the day the tabernacle, the tent of the covenant law was set up, the cloud covered it. From evening till morning, the cloud above the tabernacle looked like fire. That is how it continued to be. The cloud covered it, and at night it looked like fire.So when the Israelites were delivered from Egypt, from the slavery in Egypt, and they entered in the wilderness and they set up the tabernacle, then God's presence appeared and that covered them. You know, when we give sacrifice of praise, sacrifice of thanksgiving, have you felt that God come down and surround us?And we are kind of experiencing God's presence. That's what it happened this time, okay? So God showed his presence to God's people by overspreading the tabernacle with fire during nights. So the presence of the fire provided light during nights. And so it's showing protection and guidance by the fire, okay? 新約の時代はどうでしょうかね？聖霊様はどこにおられますか？一人の中ですよね。信じた者の中に入ってきてくださったわけですね。生ける神の神殿として、生ける神の神殿として我々一人一人の中に入ってきてくださったでしょ。ですので、パウロはこういうふうに言ってますね。知らないのですか？あなた方の体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿であり、あなた方はもはや自分自身のものではないのですというふうに言ってますね。聖霊様は信じる者の心の中に住んでくださる、共にいらしてくださる、そして神様の存在を表してくださっているということですね。 OK, so in the New Testament, where are the Holy Spirit indwells? We all know that, right? Within usWithin each of the believers, right? 1 Corinthians 6:19. Do you not know that your bodies are the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God, you are not your own. So the Holy Spirit is the presence of God、as He dwells the heart of the believers.神の存在ということですけれども、我々が本当の意味で神様に遭遇するとき、そこで終わるということはありません。神様に出会ったときにそれで終わりということは絶対にありません。何かが起こります。何が起こりますか。人は変えられるんです。必ず、聖霊様は私たちを作り変えてくださる。それがまあこの後の2番目のポイントに続いていくわけですね。 So when we encounter God's presence, that never stop there. Never stop there. What's going to happen if we encounter God's presence? We are transformed. We will be transformed. That Holy Spirit works within us and He transforms us. He changes us.He stirs us, He breaks us, okay? That continues to the second point. 二つ目はですね、聖霊様の働き、それは純化させる清めの日として働いてくださるということですね。ちょっと難しい言葉かな。不純物を清廉する、このちょっと難しい言葉ですけど、ちょっと説明しますね。不純物を清廉する働きですね。純化させる清めの日としての働きがある。So the second point is that Holy Spirit brings God's purity. He refines us. He purifies us. ヘブル語で、サラフという言葉があるんですけれども、どういう意味かというと、練るというのは純化するということですね。精錬する、試す、調べる、試みる、まあ、そういう意味があります。旧約聖書では34回、詩篇では7回出てくる言葉ですけれども、まあ、こういった意味がありますね。 So that Tzaraf in Hebrew that appears in the Old Testament 34 times and 7 times in Psalm. That means refine, smelt, try, purge away and taste、まあ、ちょっとねこう銀座屈指の写真が出てますけども、銀座屈指っていうのはどうやりますかね。銀を鍛えるのに純その金属ね、貴金属を、本当にこう石みたいなね、こう汚い汚れがついた石みたいな状態なわけですよ。どんな金属だってね、最初はどうやりますか。精錬する、精錬、難しいことですね。分かります。精錬ってどんな意味か、どうやりますか。火でガーって熱して、カンカンカンって必ずしでね、カンカンって鍛えていくわけですね。そうすると中にあった浮きかすっていうんですかね、不純物を浄化させる、通るわけですね。カンカンカンってこう火で鍛えて、そうすると鍛えられて金属がますます磨きがかかってですね、ピカピカ光り始めるんですよ。聖霊様は我々にそういうことをされるんですね。ね、こう我々のこう汚い部分とかですね、自分でも嫌になるような部分とかですね、そういう部分をカンカンってされてね、そういうもの、不純物を取り除こうとしてくださるということですね。聖霊による聖別の日、清めの日っていうふうにも言われます。例えば詩篇の66編の10節、神よ、あなたは我らを試みられた、銀を火で練るように我々を試された。ここでも銀細工師に例えられてますけれども、神様が銀細工師のように我々のことを試されるって言うんですね。箴言17章の3節、銀にはるつぼ、金には炉、心を試すのは主である。ですので我々がこの信仰生活をやっていくときにですね、バプテスマを受けて終わり、救われた、ハッピー、もうイエス様みたいになれただったらいいんですけど、そんなことないですね。一人にしてね、我々そこから変えられていくプロセスの中に入るわけです。そして聖霊様は必ず私たちに働きかけられます。我々のうちにある汚れとか咎とか、いろんな変えられなきゃいけない、性格ですとか、そういう部分に必ず働きかけてくださるということです。 Okay, so the silversmith シワスミス。What do they do? You know the process of refinement? They use what? Fire and hammer.
Right.
So the silver smith uses fire to purge the dross from precious metal. Well, the metal, it's not shining at first, right? It's kind of dodgy. It's like just a stone or rock, right? But when the supersmith, you know, uses a fire, then uses hammer, then you know, purges the dross, then becomes a precious metal. It starts to shine, So in the same way, the Holy Spirit, God uses Holy Spirit to remove sin from us. Remove our iniquity, our dirt from us. So the fire cleanses us, and purifies us. Psalm 66:10, for you, God, tested us. You refined us like silver. The crucible for silver and the furnace for gold, but the Lord tests the heart. So the fire of the Holy Spirit purifies us from the dirt and iniquities and sins and ugly part within us, okay? 我々ですね、いろいろ大変な時ありますね。ありますね。職場で上司とうまくいかなかったりですとか、基本生活うまくいかなかったりですとか、あれ人間関係うまくいかなかったりですとか、いろんなことあるんじゃないでしょうかね。我々そんな時が、神様許されるっていうことがあるわけですけれども、神様意地悪だから我々のことをなられようとされるんでしょうか。じゃないですね。そうじゃないですね。我々に清いものになってほしい、イエス様のようになってほしい、我々の人格に触れてくださるわけですね。我々すぐに自分はこんな怒りっぽい性格だからこうなのよなんて決めたがって変わろうとしたがらないわけですけれども、いやいやいやイエス様のようになるためにイエス様いろんなことされると思いますね。聖霊様による聖霊と純化のプロセスっていうのは、その時には痛みあるいは葛藤、苦しみというものが伴うかもしれませんけれども、後になってみるとそれは神様の清さ、イエス様のような人格を身につける。意識してればですよ、ちゃんと。そこで怒っちゃったりとか、ガーとか人のせいにしちゃったら何も変わらないですからね、自分。でも、自分自身に問いかけて、これで本当にイエス様の姿を反映しているだろうか、で、霊的点検してくださいね、必ず。そうするときに聖霊様が自分のうちに働きかけてくださる。そして、神様が主の弟子たちを磨くために、光り輝くものとなるために、火の聖霊の中をくぐり抜けることを、許されるということがあるということですね。それによって我々のうちにある不純物を取り除こうとされる、不純なもの、あれ汚れてる醜い部分を、ちょっと痛い、その時は痛いかもしれませんけどね、それでも信仰が試される、そして純化されるんだということです。ですので辛い出来事が起こった時に、神様私のことを愛してないんじゃないのかな、神様私のことをちゃんと見てるのかな、神様私のことを見捨てたんじゃないのかなっていうふうに思うことが、思うようなことがあるかもしれない。そしてもう絶望的になって自己憐憫に陥って自己嫌悪の世界に入ってしまう、まあ、そういうことがあるかもしれない。そうじゃないっていうんですね。考えてみてください。皆さんにもし愛する我が子がいるとします、愛してるんです、愛する我が子がいるとします。最近の親っていうのは、子供の人生でですね、もう問題がないようにないようにですね、先回りして全部問題取り除いちゃうんです。可愛いからね。どうなりますか、その子供は。そうやっちゃうとわがままになるね。もう問題に、本当の意味で大人になって問題ぶち当たったとき、どう当て返りしたらいいのか分かんないですよ、親が全部取っちゃったら。自立できないし、いつまでも。 台無しですよね、子どもたちの人生。子どもたちのことを愛してるがからこそ、愛する子には旅をさせよ、苦労は勝手でもさせよ。うちの子たちもね、高校ぐらいになるとアルバイトさせるんですね。いいですよ、アルバイト、社会経験値、もう若い頃積んでね、どれだけ働くこと、お金を稼ぐことが大変なのか、もう身にしめて分かっておいた方がいいですね。あるいは顧客サービスとかね、大変さをしっかり学ぶ、そういう、なんでですか、ね、苦労させてでも、自分自身で自立する、そういう大変さを学んでほしい、いろいろ大変なこともありますけども、一緒に共に歩んで乗り越えておいてほしいっていうふうに願う、それが親心だからじゃないでしょうかね。ですので、どうしてこんなことが神様信じてでも起こるんだではなくて、神様に従う者にはこういった聖霊によるバプテスマがある、火によるバプテスマがあるんだということをまず知っておきたいと思います。知っておく必要があると思います。詩編66編の著者はこういうふうに言っています。10節と12節、神よ、あなたは我らを試みられた、銀を火で練るように我らを試された、けども神様は言うんですね、詩編の著者はこういうんです、我らは火の中水の中を通ったが、あなたは我らを導き出して豊かなところに来てくださったっていうんですね。神様は我々のことを愛されているがこそ、我々のことを練り清められようとされる。そして神様は必ず我々のことを導いてくださる。その中には一緒にいてくださいます。あれは第一ペテロ、1章7節、あなた方の信仰はその試練によって本物と証明され、火で精錬されながらも朽ちる他ない金よりもはるかにと尊くて、イエス・キリストが現れる時には称賛と光栄とおめでとうをもたらすのですというふうに言っています。我々が聖霊のプロセスの中で、それでもイエス様共に歩んでください、聖霊様助けてくださいというふうに祈って、その信仰に肩下っていく時に、神様が称賛光栄誉れの言葉を我々に投げかけてくださるっていうんです。よく頑張ったね、大変だったね、見てるよちゃんと、喜んでくださいって言うんです。 OK, so、God refines us, right? God tries to refine us. Why? Because he is mean? No, right? God wants us to be holyGod wants us to be holy. So refinement and purification by the Holy Spirit and fire maybe sometimes accompanied with pain and struggles, right? But later on, we will be transformed to be the one who has God's purity within us. God's purity in us. He wants to remove our sins. So that our faith is tested and purified. So when we encounter the trials and struggles, we may sometimes think, oh, God doesn't love me. Or God may have abandoned me. God may have forsaken me. And we may become desperate and fall into the world of self-pity. But it's not right. If you have your precious child, let's think about it. If you have a child you love, and nowadays parents try to remove all the difficulties in front of them. You know, parents do that, and what's going to happen for their children? They become spoiled. They don't learn how to overcome the struggles. They cannot become independent.So they're saying that, spare the rod and spoil the child. Well, if you love the child, send him out of the world. Well, because we want them to grow, right? We want them to grow and so that they can overcome their struggles on their own someday. And because we love them, we allow them to go through the struggles. that's the heart of the parent, right? So instead of thinking, why in the world did this happen to us, even though I believe in him? We must know that we have the baptism of the Holy Spirit. We have the baptism of the fire. Psalm 66:10 and 12. For you, God, tested us. You refined us like silver. We went through fire and water, but you brought us to a place of abundance. 1 Peter 1:7. These have come so that proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. So when we are hanging on to our faith and to God, on God, even in the tough times, he is watching us, and he gives us praise. He praises us. He rejoices us. He gives glory and honor to us when we are hanging on in tough times. はい、3つ目ですね。それは、霊を燃やし、神様への情熱に火をつけてくださる働きですね。我々の霊を燃やしてくださる。パッションですね。情熱をくださるっていうんです。So the third thing is the Holy Spirit brings God's passion. He burns our spirit.
パウロが第一テサロニケ、ごめんなさい、ローマですね。ローマの12章の11節でこういうふうに言っています。怠らず励み、霊に燃えて主に仕えなさい。怠らず励み、霊に燃えて主に仕えなさいというふうに言っています。ここでこの燃えるっていう言葉がこのゼオーっていうギリシャ語が使われているわけですけれども、この燃えるっていうこのゼオーっていう意味は煮えたぎる、この沸騰ですね。こうグツグツグツグツ、こう水がこうね火つけるとこうグツグツグツグツ煮えたっていくじゃないですか。そういうこう煮えたぎる、沸騰する、熱烈で燃えているっていう、そういう意味なんだそうです。パウロは霊に燃え、霊において熱く燃え続けて主に使いなさいよ、霊に燃えて熱く燃え続けて主に使いなさいよというふうに進めているわけですね。 Paul says in Romans 12:11 Do not be slothful in zeal, be fervent in spirit, serve the Lord. And here the Greek word for fervent is zeo, and that's kind of image of thatThe sound of the boiling water. I don't know how to say in English, but 日本語ではグツグツグツグツ。So, which means to show great zeal, to be deeply committed to something with the implication of accompanying desire, be earnest, set our hearts on, and to be completely intent upon. So Paul is urging us to keep burning spirit.And serve the Lord. Keep burning with the Spirit and serve the Lord.
聖霊様というのは我々の心の中に神様へのパッション、神様への情熱をかきたててくださるっていうんですね。そこに火をつけてくださるっていうんです。エマゴの途中、エマゴの途上でね、覚えてますかね、エマゴの途上。で、二人の弟子たちがイエス様が、十字架にかけられた後ですね、そしてもうイエス様はもう死んじゃった、もうがっかりして落胆してですね、エルサレムのもう仲間たちもう離れてですね、二人だけでとぼとぼとですね、自分たちの故郷のエマオに向かってもう歩いてたんです。もう肩を落としてね、もうダメだって、イエス様いなくなっちゃったし何やってもダメじゃないかって、もう肩を落として落としてたらイエス様が自分のね、アイデンティティ赤ずきんのスッと一緒に、歩み寄ってくださって、そして聖書にイエス様について何て書いてあるかっていうのをこう説明してくださった、その後に弟子たちが言った言葉がこれでしたね。その後イエス様だっていうことが分かった後ですね、その道々、2人はその道で話しておられるとき、また聖書を説明してくださったとき、イエス様がですね道で話しておられるとき、また聖書を説明してくださったとき、私たちの心は燃えていたじゃないか、 っていうふうに言い合ったっていうんですね。皆さんは共に歩んでくださって聖書のこの真理について分かった時に、うわ、心がこう燃え立つような経験をしたって言っているんです。あるいはですね、ペンテコステの出来事があった後ですけれども、人たちは本当に意味で作り変えられて、そして、本当にこう一生燃え続けるような情熱を持って大胆にイエス様について他の人たちと分かち合い始めたっていうのが出てきますよね。例えば使徒の4章31節、祈りが終わると一同が集まっていた場所が揺れ動き、もうこれ神の臨在ですよ。神様がガーン降りてくださった時にもうここここっていう経験して、そしてみんな聖霊に満たされて大胆に神の言葉語り出したっていうんですね。これ必要です、我々ね。もし眠っているとしたら魂が今目覚めて、しっかり目覚めて火にちゃんとライターでカチッってね、ついてますけどね、そういう必要があるわけですね。そうだ、Holy Spirit stirs our spirit. He creates the passion, God's passion in our hearts. I remember the two disciples on the way to Emmaus. Jesus died on the cross. It's before Jesus resurrected, okay? They are so, two of the disciples so disappointed, discouraged about Jesus' death.And they decided to go away from the disciples in Jerusalem, and they decided to go back to their hometown, Emmaus. They are so discouraged and walking, and Jesus came and appeared, not showing his identity yet. Then he walked with them, and he explained about the scripture, talking about himself. Then this is what two of them said at the end.Were not our hearts burning within us while Jesus talked with us on the road and opened the scriptures to us? Their hearts were stirred when they found out Jesus was walking with us and Jesus explained the truth of the Bible. Their hearts were so excited and stirred. Remember the apostles after the Pentecost? So they prayedThe place where they were meeting was shaken. They were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. So God's presence was with them and they had a shaky experience. And then they were all filled with the Holy Spirit and what happened was they started to speak the word of God boldly. The Spirit of God is the spirit of boldness.の秘密なし、臆病の霊ではない、そういう言葉もありますね。第2テモテ書、神のことを大胆に語り始めた。なんでか、神のパッションが燃え続けているからですよね。はい、ただしですね、注意点がありますね。心がたとえ燃えていたとしてもそれは健全な知識に裏付け裏打ちされてなきゃいけないということですね。心が燃えていても現在の知識に裏打ちされてなければいけない。間違ったパッション危険ですよ。今 IS とかね、間違った信念大変ですね。人を殺すことで天国に行ける、それ神様が喜ばれる、間違ったパッションですね。正しい知識大事ですよね。アポロ、覚えているでしょうか。アポロ使徒の18章出てきます。ちょっと開いてますか。アポロ使徒の18章、So even if our hearts are burning, that must be backed by a sound knowledge. Even if our hearts are burning, that must be backed by a sound knowledge. Burning hearts without a sound knowledge is dangerous.Remember Apollos, we are opening Acts 18:24-26. So if you have the Bible, can you open it? 使徒の18章ですね、24節からの下りですね。24節から28節までの下り、ここが出てますね。さて、アレクサンドリア生まれのユダ人で聖書に詳しいアポロという雄弁家がエフェソにやってきたわけですね。彼は主の道を受け入れており、イエスのことについて熱心に語り、正確に教えていたわけですけれども、一つのこと、大事なことを知らなかったっていうんです。それが先ほどのヨハネのバプテスマ、水によるバプテスマしか知らなかったっていうんですね。 そして、そのために、26節でこれを聞いたプリスキラとアキラっていう、こうクリスチャン夫婦が、まあ、いる、まあ、パウロと住んでたね、非常に熱心な、プリスキラとアキラ夫婦が彼のことを家に招いて、もっと正確に神の道について正確に説明してあげたっていうんですね。それからアポロがアカヤ州に渡ることを望んでいたので、兄弟たちはアポロを励まし、まあ、そして18節ですね、彼が聖書に基づいてメシアはイエスであると公然と立証し、激しい誤張でユダヤ人たちを説き伏せることができたということですね。ですので、まあ、熱心の上に正確な知識、健全な知識が必要だということです。パウロもそうですね。パウロも熱心さはありましたが、間違った熱心さでしたね。クリスチャンたちを捕らえては牢屋に押し込んでたわけですね。けれども、彼がイエス様に出会って聖霊様のバプテスマを受けて聖霊様に満たされた後は、彼の熱意が清められた、清められた。ですので、そして、まあ、パウロは一生にわたって主に仕えることができた。大胆に神の言葉を語っていくものになっていくわけですね。ですので我々の情熱も聖霊様の火によって清められる必要があるということです。 OK, so remember Apollos. He was a speaker. He was a good speaker. He knew the Bible well, but he didn't know about the baptism with the Holy Spirit. So Priscilla and Akira heard him and they invited him to their home and explained about the Holy Spirit with the about Holy Spirit, the baptism of Holy Spirit, and that's why Apollos was able to proclaim God's word more accurately and boldly to the people. Okay, so what I'm saying is the balance between passion and knowledge, and the balance between experiences and theology are important. Both are important, right? Passion, knowledge, experiences, and theology, both are important. そうですね。ですので、我々情熱と知識、そして経験と、神学ですね、両方大事である、このバランスが大事だということです。情熱と知識、経験と神学、その両方が必要だということですね。 Paul was the same, right? Wrong passion. He persecuted Christians, but he was changed after he was baptized with the Holy Spirit. 情熱というのはですね、こう電気みたいに、不思議ですね、電気みたいにビリビリとですね、言葉より早く人から人へ伝わっていくんですね。そして自分の中にそういう情熱が生まれるときに新しい人生が始まります。我々は聞いてますかね、皆さんは神様にお仕えしたい、神様だけのために生きたいっていうパッションはあるでしょうかね。もしあったら言ってくださいね。クリスチャンになれますから。その方はね、皆さんぜひですね、聖霊の火を受け取ってしっかり神様のために仕えていきたいっていう情熱で燃やされる必要があると思います。そして情熱が自分の中に渦巻くときに、神様の愛を他の人たちに分かち合いたい、そういう思いが湧き起こってくるはずです。必ず。The passion is like the, it's interesting, it's like the electricity that spreads from person to person even quicker than our words. And when passion is born within us, a new life will begin. But do you have a passion to serve God? Do you have a passion to be for God alone? Well, we need to receive the fire and burn with passion for God, to serve God. And that burning passion enables us to share God's love to other people.
皆さんのうちにあるものの状態は今どうですか？神様の愛、神様の存在、神様の清め、神様のパッション、情熱を映し出しているでしょうか？
燃えてる炎でしょうか、あるいはちょっと風でとなりそうになってる炎でしょうか、あるいはもう消えちゃってるものでしょうか。
So think about the condition of your fire within. You reflecting God's love, God's presence, God's purity, God's passion.
Are you a burning flame? Or maybe a flickering flame?
Has your flame been snuffed out?
テサロニケの手紙5章19節ので、新教材これ霊っていう風になってるのは聖霊っていう意味ですね。新改訳では御霊っていう風に書いてありますが、聖霊の火を消してはいけませんっていう言葉があります。聖霊の火を消してはいけませんってあります。我々はその炎を燃やし続けなきゃならないんです。その炎を燃やし続けなきゃならないんです。注意して見張って、だってそうでしょ、火ってほっといたらどうなりますか。火ってすごく繊細ですよね。飛び火もします、いい意味で飛び火もしていきますが、ちゃんと目見張ってちゃんときれいにしてあげたりですね、でちゃんとこうね、いろんなものに遮あのそのいろんなものでこう風が吹いたりし、ちゃんとこう注意してないといけないですね。注意してないと気を配ってないといけないわけですよ。どうしてでしょうね。気配ってないと火が下火になっちゃって消えちゃうことがあるからですよね。神様は我々に聖霊の賜物を一人一人にくださいました。ギフト、聖霊の賜物をくださったって書いて、聖書に書いてあるけれども、我々には燃え続けさせる責任があるんです。燃え続けさせる責任がある。レビ記の6章9節、新改訳だと6章9節、新共同訳だと6章2節になっている箇所ですが、こういう言葉があります。全焼の生贄そのものは一晩中朝まで祭壇の上の炉上にあるようにし、祭壇の火はそこで燃え続けさせなければならない。ずっとですね、24時間祭司たちは祭壇の火が消えることがないように、もうずっと見張ってですね、昼も夜も見張って交代でですね、その火が燃え続けているように、死んでその生贄のね、捧げるのをずっとこう見てたっていうんですよ。新約に生きる我々も主に仕える祭司としての役割ですね。主に仕える祭司として自分自身を生贄として捧げるわけですね。そしてそこで火で清めてくださって主に捧げているわけですけれども、我々も主に仕える祭司として聖霊の炎をちゃんと気を配って見てなきゃいけない、見張ってないといけない。油断っていう言葉ありますね。油断、油を立つ、聖霊油っていうふうにも言われますけどね、聖霊の油を立っちゃうと我々火が消えたようになっちゃうわけですね。ちゃんと燃え続けさせる責任があるんだって言うんですね。使える祭司として、okay. So we are told in we are told in 1 Thessalonians not to quench the spiritNot to quench the spirit's fire. So we need to keep burning the fire. We need to keep burning. Why? Well, fire is kind of sensitive, isn't it? In a good way, that spreads. It's a good thing. A fire can spread. Like electricity, that's good. But on the other hand, if we are not careful,The fire can easily destroy it, allow to get out of control. So it needs to be watched. It needs to be watched and tended, right? So we need to let the fire burn and to nourish the flames with care, sensitivity, and attention. Without due attention, the flames can die down and quickly go out.So it's true that God gave us the gift of the Holy Spirit. The Bible says so. But we have a responsibility not to quench
the Spirit's fire. We have a responsibility to turn it into flame.
Remember, in Leviticus 6:9, the burnt offering is to remain on the altar throughout the night till morning, and the fire must be kept burning on the altar. So in the Old Testament, God charged the priests to keep burning during night and day. They take turn to watch the fire not die down, keep burning. In the New Testament age, we are the priests.
Yeah.
Each of us is a priest to serve God, right? And we give ourselves as a sacrifice to the Lord. And we gotta watch. And the fire need to be carefully tended with our hearts and care. And we need to keep burning the fire of the Holy Spirit as a priest who serve the Lord. So the fire needs to continue refilling, refueling. And it also needs some clearing out and cleansing. Also, right? ですので、ちゃんとそこに注意してですね、ちゃんと精霊がおられるということを自覚してですね、忘れずに自覚して、ちゃんと見張って、精霊様ちゃんと炎が燃えてるかどうかですね、気を配っているということですね。目を覚ましていなさい。ね、be watchful、気をつけていなさいという言葉があります。そういう、ね、季節であるのではないのかなと思います。まとめに入りますね。精霊の火というのは神様の存在を表すものである。神様の存在、そして神様の清めですね。神様は我々の不純物、我々の汚れを燃やし尽くそうとしてくださいます。3つ目、神様の情熱ですね。聖霊様が我々頑張ってですね、自分の感情を呼び起こすんじゃないですよ。頑張ってやるなんて、聖霊様を思い出しなさいよ、神様を思い出しなさいよ。その時に聖霊様が我々に火をつけてくださるっていうのは、自分自身で頑張ってですね、ってこう熱くなる、そういうことじゃなくて、聖霊様が我々のことをに働きかけてくださって、もう一度そこに火をつけてくださる、かき立ててくださる。我々もそこに責任を持ってそれをケアしていくということだと思いますね。その時に我々は神様の栄光のために輝くことができる、輝き続けることができる。そして我々が聖霊様に満たされれば満たされるほど、聖霊様は我々を作り変えてくださる。そして我々の中に聖霊様の光が灯るほど輝くようになって、そしてイエス様のようになっていく、イエス様のようになっていく。そのプロセスの中にあるものだということをね、しっかりと覚えながら信仰の旅路を共にしていきたいと思います。ここで最後、そうだ、コンクルージョン。The fire of the Holy Spirit represents God's presence. God's presence. That's number one. Number two, He purifies us. The fire burns away our sins and iniquities. Number three, He stirs God's passion. Holy Spirit stirs, creates our passion. So the more He fills us,The more we can shine. The more he fills us, the more he breaks us. The more he sets his fire upon us, the more we become like Jesus. Like Jesus. はい、お祈りしたいと思います。これから一緒に時間を持ちましょう。Okay, I want you to close your eyes and pray your heads.3分ですね。神様が今日のメッセージを通して何を私に語ろうとしておられるのか考えてみたいと思います。主に聞いてみてください。心の中でね、主よ、あなたは何を語ろうとしておられるんですか。何を私に教えようとしておられるんでしょうか。いろんな悩みや課題があるわけですね。家族との関係とか仕事ですとか結婚関係とか、あるいはいろんな人間関係とか、あるいは神様との関係とか、 もしあなたが皆さんのような、皆さんが私のようなものだったら、そういう葛藤とかいろんな苦しみがあるんだと思うんですけれども、神様がどういうふうにしてその中で働きかけておられるのか、何を教えようとしておられるのか、自分自身が変わらなければいけない、変わりたい部分はどこなのか。 So take a few moments to focus on what the Lord is saying to you right now. Ask the Lord the question. Not out loud, but just in your hearts. Lord, what are you talking to me? What are you speaking to me? What are you trying to tell me? I want to think about your situation, your condition, in your family,could be a job, relationships, your relationship with God. And if you are like me, you may have some areas you struggle. You may have some areas you need to be refined or purified or healed. So ask the Lord to reveal these areas over.The next few weeks.
この 2,3 週間の間ですね、そういう道具の部分を神様に練られて作り変えられて癒してもらう、そういう部分があるのか、その部分を神様が練り上げてくださって、そして精錬してくださって、純化してくださって、そしてもう一度神様のパッションで満たされるようにと共にお祈りします。神様、どうぞ私たちの今心の中にある思い、あなたが全てご存知だと思います。口に出せないような思いもあるかもしれません。神様、あなたがご存知です。私たちの中で私たちに対して直接働きかけてくださって、私たちをあなたのようなものになるために精錬し純化し、あなたのパッションで満たされるように、神様どうぞ私たちを助けてください。どうぞまた、もし火がもし消えてしまっている方、あるいはいろんな思いで、悩んでいる方あれば、どうぞ祈ってくださいと素直に心の内を、信頼できる方、教会リーダーのような方々に話し合って祈ってもらうことができるように助けてください。Lord, please help us to open up our hearts to the people or church leaders to be prayed over to be able to be healed and refined in the process ofIn a process of refinement and purification. イエス様、感謝します。感謝を持って信じます。主イエス様の名前を通してお祈りします。アーメン。